はい、こんばんにちは。
こんばんにちは。
ということで、時刻は17時を回りました。はい、金曜オリジンジャンプル、お相手は、ヤンビーと、
劇団ダブロジー、小浜子でーす。
はい、よろしくお願いします。
はい、たけしさん、こんにちは。
あ、こんにちは。
円楽さん、ヤンビー、小浜子、小浜子、遅刻のシューター、
こんばんは。ということでね、はい、始まりましたよ、今週も。
はい、1月28日、
はい、
我らがヒープーさんの誕生日、
おめでとうございます。
おめでとうございます。ありがとうございます。
おいくつですか？ 53?
53だっけ？ 50…
とかだったよね、確か。
35くらいじゃない？
いや、さあ、35歳か35歳か
若いから。
下里さんたちの2個上、1個上ぐらいか
ぐらい
そっかそっかそうということでね、
おめでたいですね。
はい、おめでたい話でございますけども、
はい、
はい、あ、そういうことね。
え、なんか
清様と小浜子が混ざっちゃったな。
ああ、そうなんですね。
じゃあ小様子ってなんだろうなと思って遅刻のシュータ、ね、こんばんは。
あ、シュータはあれかな、トミーのことかしら。
トミーかい、
円楽さん。
あ、そっか、あいつシュータか。
はい、富浜シュータと言いますすごい、円楽さん、本当トミー、
トミー大好きだな。
大好きだね。
いや、もううちのラジオぐらいよ本当に劇団大勢の富浜シュータ君を取り上げてるの。
そうで、推しですから、ね、うちの具志堅浩二と一緒にね、
はい、
金曜では推してますからね。
そうですね、もうだからもういずれはもうゲストで呼ばんといけないよ、これ。
あ、呼ばんといけんね。
そうですね、まあ、いつが大勢にいる限りはいつか呼ばないと
なんかすごいことになりそうだね。
はい、面白そうですけど ね
事故って治る、事故ってみたいな感じになりそうだねでそこにヒープーさん来たらもっといいね。
もっと大惨事ですよね俺もうこの操作を全部投げ捨てます。
投げ捨てる
音響の
ヤンビーが放棄する。
放棄しますから、そうな
って。ねちょっとさ、
何ですか、
びっくりしたことあるから、てか感心したこと、
はい、
あるから言っていい？
いいですよ。何ですか？
いい、あのさ、信号待ちしてたわけ、交差点で。
はい、
あ、信号待ちっていうか、まあ進もうと思ったら私で止まったわけ、信号ね。
はい、
交差点だから、
交差点で、交差点で車で。
そうそうそうそう、はい、そしたら横断歩道が青になるじゃない。
はい、
で青になったら、
はい、
横断歩道で待っていた猫が渡り始めたの。
はい、おお、
すごくない？
えら、
いや、令和の猫ってそういう風になってるんだと思って
ちゃんと見てるね人間の行動。
そう、すごくない？
え、でも本当に分かってるかもしれないですね。
そう、あれ待ってたもん。
待ってた、まあ、確かに車がバーって走ってるから止まってるだけの可能性もあるけど、
あるけど、
もしかしたら本当に人間、あいつらなんかあの変な四角いやつが青くなったら、
そうそうそうそう、
歩いてってるな、
歩いてっていいんじゃないか。
赤の時はなんか、え、ダメなのかみたいな。
そうえ、ね、マヤってめっちゃ走ってくるじゃない。
まあそうですね。
なのに、お、今のマヤは止まるんだと思って、私なんかちょっと茶炭で、
はい、
なんかちょっと感動しちゃって。
いやでもちょっと面白いですね、それ。
そう、止まる猫を見かけたら皆さん教えてください。
はい、でも意外とちゃんとそういうの分かってると思いますよ、ね、動物って。
あ、そう、ね、
賢いって言いますもんね。
うん、犬とかよく見る、よく
見るじゃん。あ、確かに。犬は見ますね。
そうそうそう、マヤ初めてだったからさ、
飛び出すイメージしかないですもん
ね。そうそうそうそう、マヤとおばちゃんは止まれないっていうから、ね。
あのカートに重心持ってかれるの、なんか車、なんかなんていうの、あれ、上車じゃないですか、なんか、
あのなリアカーじゃなくて、なんかね、そういうやつね。
名前が全然わからん、あれ。
なんて言えばいいの、あれ。
なんか荷物入れてる、なんか。
あ、座れるやつでしょ。
座れるやつ。あれになんか持ってかれてるのか。あれに預けた結果全部
も。そうそう、全部持ってかれるっていう、まあ個人的な見解ですけど。
ちょっとそっか。
そんなことがあって、あ、あんつばさん、こんにちは。
はい、こんにちは。
こんにちは。
お願いします。
はい。
お茶いただきました。
お茶。
お茶。お茶で。
はい。円楽さん、ヒープーさん53って初老やし。
初老って。
初老って40ぐらいじゃなかった？
そうなんですか。あんま初老のこのあれ線引きがよくわかんないんですけど。
ああ、なんか。
40からもう初老なんですか？
え、40ぐらいで初老って言うと思います。なんか江戸時代のなんかぐらいから。そう。私もうそろそろ初老なんですよね。
だから、あ、そうなんだ。でも今の初老とその昔江戸時代の頃の初老ってまたちょっと違うじゃないですか。
ね、
だってあの頃寿命がそもそも50、60とかで、
そうね、早い人40とかね、
で亡くなってるから、 今だったら、ね、私は60でやっと初老とか言われるかもしれないですよ。
あ、まあ、感覚的には
感覚的に
確かに今の60とか若いもんね。
若いじゃないですか、全然バリバリじゃないですか。
バリバリ70でもなんか若いなと思う思う思う。
なん か昔なんだ高校の、
うん、
小学生の時に見に行ったんだと思うんですけど、高校のなんか展示会みたいなのがあって、その学校の何十周年みたいな、
はいはい、はいはいはいはい、
でそのかつてのそのこの高校ができた当時の学校の様子とか描かれてるんですけど、うん、もう父兄がおばあちゃんおじいちゃんなんですよ
あ、そうなんだ。
もうおじいちゃんおばあちゃんで、まあ、父親と一緒に見に行ってたんですけど、
うん、
あ、でもこの時代の弟かってもうこんなだったよみたいな。俺もう何十40年前とか30年前とかのこの時代はもう普通にお父さんお母さんこんなもう今のおじいおばあぐらいの感じだったよみたいな、うん、もうすでに PTA が。
あ、そうなんだ、
はい、
え、あ、年代も
年代は、まあ、多少まあ違いはあるとは思いますけど、
はいはいはい、
にしてもやっぱりちょっと今よりはやっぱ老けてたというか
っていう感じだったんだね、はい。
まあ、でもそれはまあ今はいろいろありますからね。
なんかね、アンチ
アンチエイジングというか肌ツヤが良くなるようにとか、
肌ツヤが良くなるように
いろいろできますからね。当時洗顔とかいう概念もなかったかもしれない
し、塩で洗ってたかもしれない。
そうですよね、洗くさって。
そうそうそう、青森パーみたいなね
何か口に含むんですか誰かに口に含んでもらって。
いやいや、なんか昔の魔除けみたいなので言わない？
そんなのあるんですか。
いや、なんか私の知り合い、まあ、60の、はい、のお母さんとかは、
はい、
ちょっと魔除けでなんかついてきたねって言ったら、
はい、
青森ガーって飲んで、はい、菊の強いブラウンが一番いいらしいよ、はい、バーって口に含んで。
それその人の口の好みじゃないですか一回ちょっと魔除けに乗じて味わえるからじゃないですか。
菊ブラが一番いいって言ってたよ。菊
ブラがいいんだ。
オーバーがでプッて言ってプッてやって塩パーって投げてこれで魔除けよみたいな、
はい、
言ってたらしいよ。
でもその後一回ちょっと洗いに行きたいですもん
めっちゃ
酒か
じゃ酒かじゃするって思った。
いいよ、やってくれない方がよかったよみたいな余計になんかついたよ
違うのがね
違うのがあるわ
はいはいはい、
はい、白クパさんも初老の僕からこんにちはという。
あ、ナイス初老。
初老か、大城さんも。
お、
初老かな。全然そんな感じじゃないけど ね
めっちゃ若く見えるけどね、
はい、
長谷川さん老人の私からハロー
というあ、もう老人までいっちゃうあれじゃない、もう心持ちよ。
老人の長谷川さん、来てくれました。ありがとうございます。びっくりしたひょっこりはんみたいなのしてたからね。ありがとうございます。あ、あんつばさん、
はい、
あ、男は数え40、41、42が最強の厄年さ。
最強の厄年、
体の変化が出る年齢だから厄年なんですよ。
ああ
、そうなんだ。
40、41、42か。
へえ。
あ、まあ、
はいはいはいはいはいはい、
要はもう一回なった筋肉痛がなかなか治らない的ない や、怪我したら治りにくいとかいうやつですか。
そうですね、まあ、
いわゆる
そうね、30代から出てくる感じはするけどね。
でもそんな感じですよね。変化はもういろいろ出てきます。もう心持ちですよ、その人の。
あ、そうですか。
全然、いや、まだ初老じゃねえよ俺と。
あ、まあ確かに。あ、でもクマさんがさ、
はい、
日本語大辞典より初老40歳の衣装、まあ、別の呼び方、寿命が伸びた現在では50から60歳前後を指すことが多い、はい、じゃあやっぱり、
やっぱそうですよ、上がってるんですよ。
50、60ですね。じゃあヒップさん初老だ。
初老だあ、結局回り回って結局初老に戻ってきてる初老なのか。
でも若いけどね。
若いですよね。
若い私出会った当初ヒップさんさ、もうめっちゃドキドキしてた私、はい、
やっぱ緊張しますよね。
緊張っていうかドキドキした。
どういうことですか。
なんかさ、
はい、
すっげえいい匂いしたわけ
ちょっとそういうドキドキ、
そう
キュン的な、
キュン、まあまあ、当時さコロナじゃないから、
はい、
そのなんか近づけるじゃない。
まあまあまあ、ね、
マスクも、まあ、ない状態だった時とか、
はい、
でなんかこう演劇の時に、
はい、
一番最初に出た飛びあさとの演劇の時に、
はい、
みんな頑張れよみたいな感じで一人ずつちょっとハグしてくれた時があって、
ちょっとエールを、
そうそうそう、スーツでがっちり決めてからね、舞台挨拶するっていうから、
はい、
でそしたらいつもそんな感じじゃない
、
ヒープーさんが、はい、ママ子頑張れよ、小浜頑張れよっつって、
はい、
こうやってトントントントンみたいなね、
はい、
軽いね、
トントンと、
はっ、 デージいい匂いすると思ってから
ちょっといい香水を使ってらっしゃるのかな。
そうそうそう、やられたことある？
いや、ないですよまだ。
ほんと、いい匂いするよ。
マジか。ちょっとあの、すいません、まあまあ、僕もトントンしてください。お願いします。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、いいさ、プーキーさんにやってもらえばいいさね。
プーキーさんはいい匂いしないと思います。
分からんよ。
分からないですかね。意外とギャップで。
そうそうそうそう、
あれかな、シーブリーズとかの匂いするかもしれないです。あ、部活って
懐かしい。
部活っていう感じの匂いしますと思うけど。でもやっぱある年齢いったら、まあ、エチケットじゃないですけど、そういうのやった方がいいですかね、うんうん、香水とか。
あ、まあ、
エチケットとして単純にな
んか近づいたら香るぐらいがいいかもしれない、
ね。あ、まあそうですよね。
なんかあの、あ、この人いるなっていうぐらい香るのはちょっとあれかもしれない。
ちょっときついですよね、あれは、
うん、
ふわっとさりげなく香るのが、
そうそうそうそう、
一番いいですよね、
はい。
女子ってなんで体育の後でもあんないい匂いなんですか。
女子だからだよ。
なんであれ、ずっと不思議だった。あいつらすれ違ったら、お前ら今体育で汗びっちゃびちゃだったよな、さっきまでみたいな。あれってなって、なんでそんなお前らいい匂いすんの。
いい香りした。
はい。
あ、ほんと。
あれずっと不思議 で、
うんうん、
で僕の兄ちゃんがそれを参考にして、
うん、
じゃあ女子が使ってるそういう香水じゃないですけど、うん、
あ、
買えばいいんじゃんってやって、はいはい、そっからそういうの買ってるらしい。
あ、
なるほどねって。男がいわゆるその部活の時使う、ああいういい匂いじゃなくて、
はいはいはいはい、
それつけちゃえば早い話じゃんみたいな。
あ、
確かに、もう、まあ、か誰からも嫌がられはしないな、その匂い。
あ、でも自分の体臭と、ま、重なって違う匂いになる時もあるけどね。
あ、やっぱそういうのあるんですか。
ある、あると思います。
車に芳香剤置く人ですか。
私置きません。
あ、一緒だ、よかった。
置かない。
置かないです僕は。
あ、
まあ、強いて言うのはなんか無臭とかのやつはなんかあのエアコンにちょっとつけたりたまにするかなって感じですけど。
そう、なんかやらないね、まあ、今ちょっとアロマオイル持ってるから、
はい、
たまにそのちょっとミントみたいなことはやるけど、
はい、
買ってまでは置かないかも。
やらないですよね、まあ、家の中でちょっと消臭剤的なのは分かるんですけど、
うん、
車の中に匂いはつけたくないですね。
あ、無臭がいいの。
基本無臭がいいですね。気分悪くならないですか。
あ、ちょっとね、ちょっとなる。
なりますよね。
私もちょっとなんかあの香り酔いみたいな、
はい、あのイチョウの葉のやつあるじゃないですか。
ヘンプのやつね。
あのミラーのところ
に。イチョウじゃないからね。
あれ、なんすか、イチョウじゃなくて、イチョウはあれか、扇形のやつか。
そう、
なんだっけあれ。
ヘンプじゃなかった。
なんだっけあれ。
ヘンプだったと
思う。メープルのやつ。
え、メープル。
メープル、あのカナダの国旗みたいな。
モミジ
か。なんだあれ。
ちょっと待って。
あれ。
ちょっと調べていい。
あれとかめっちゃきつくなかった。
あれは結構香り強い気がする。
兄ちゃんか姉ちゃんの車がそれだったんですよ。
一応、うん。はいはいはいはい、あとヤンキーやりがちかもね。
やりがちっす
ね。私の友達のヤンキーもちょっと強いの好きね。
あ、
なんか、うん、強いの好き。タイマじゃないの、円楽さん。
タイマではないです。違うでしょ。
ヘンプじゃない。
そんな恐ろしいもんぶら下げねえよ。
そうそうそう、でも、まあ、好き好みがあるからね、
はい、
なんとも言えないけど、
あれは本当にちょっと、うん、ビレバンとかに売ってますよね。
あ、うん、売ってる。
ビレバンとかに売ってるイメージ。
若い子よくやってるイメージ。うん。
あの匂いはずっと慣れないですね。
あ、自分柔軟剤をさ、
はい、
柔軟剤あのこだわる派？
そんなにこだわってないです。とりあえずなんかあるもの使ってるって感じですね。
じゃあ今回はこれにしてみようとか、絶対これとかっていうのはないんだ。
もうずっと同じのとりあえず使ってって感じですね。
私あのちょっと勇気が出なくていつも、
はい、
外国のさ、
はい、
柔軟剤を、
はい、
買うか買わないかでいつもさ迷う。
ああ、なるほど。
でもさ外人さんってさいい香りするさ、わかる？
わかりますよ。ちょっと
わかる？
普通に男性でも結構
そう
セクシーな、
セクシーな香りするじゃん。
香りを放ってますよね。
そうだからちょっとでもなー、どうしようこれ、うーん、多いしな量が。
これの次を、これがダメだった時、これ使い切るまでが長いと。
なんか日本のってさあの割と控えめさ、
はい、まあそうですね、
量が。でもなんか外国の
業務用みたいな、
ドンみたいなってなるから、あ、どうしようってなるんだよね。
ああ、もうだからもうちょっと小分けにしてお裾分けするしかないと思います。
お裾分けする。
柔軟剤よかったら海外の やつなんですけど、
ちょっとずつくれませんか、
はい、皆さんにペットボトル
危ないやつみたい、危ないやつ、
ラベルちゃんと
剥がして
ペットボトルに入れて、すいません、お隣の小浜と申します、
どうぞいかがですか、
どうですか、
100円でいかがですか、
売るんだ、売るんだ、しかもそれをポストに入れておけばいいんじゃないですか、
これ何ってなるでしょうや
なるかさすがに
このピンク何ってなるでしょ
う。まあそうだね、柔軟剤確かにそれは勇気いるかもな。
そうそうそうそうそう、いつもこう、まあ、あの精査してね、今回はこれにしようって思うんだけど、
はい、
なんかあの調べちゃったりしてランキングとか、
はい、ああ。
で結局ちょっと無難になったりするんだけど、いつか試してみて。
これはちょっと、
うん、
今年のあれだ、誕生日プレゼント、それだ、じゃあ。
はあ、待って、業務用の、
はい、
業務用のあのすごいやつだったりする。
小浜子さんの誕生日プレゼントもこれで決定で覚えてたら、
そしたらおすそ分けするよね。
ああいいですよ、全然もらえますよ。まあ俺は分かってるんで、何か
だからね、
俺は分かってるから別に全然使いますよ。
なるなる、楽しみにしとこう。
そうそう、もうずっとアタックねよずっとアタックねよ。
でもなんかアタックいいって言うよね。
はい、もうなんかもうこれとりあえずこれって言って
アタックが一番いいってお母が言ってたさ。
お母が言ってたんだ、うん、あお母が言ってたらもう確実だ、
うん、お母が言うのは全部当たってるからね。
はい、そういいな。
はいはいはい
はい、大城くまさん、男子は運動場だけど、うん、女子だけ素敵フラワーホールみたいなとこで運動してるんじゃないきっとじゃないとあんないい香りしない。あ、そういうのがあるんだ、まあ、そうなんですか、小浜さん。
ああ、そうかもそうかも。でもなんか運動場、うん、そうだね、
そういうなんか女子しか入れないみたいなとこがあったんです、素敵フラワーホールっていうなんか学校に言うと呼び方違うのかな。
あ、違うかも。
そうですかな。
あ、でも確かにな、なんか男子は運動場でサッカーで、
はい、
女子は体育館で何かみたいな時あった気がする。
あ、そうですね、男子外に出されがちですね。
うん、出されがち、サッカーしてこいみたい
たいな。
確かにね、
もうだけどでもあれはちょっと当時は不思議でした。
当時は
やっぱり、
あ、なんで女子こんないい革ジャーすれば、
シーブリーズではないぞこれはと
シーブリーズな、
やっぱちょっとドキッとするじゃないですか。
あ、そうね、
すれ違った時にふわっといい香りがしたら、
ね、確かにね、
変な意味じゃなくても本当に普通にドキッとしちゃうから、
うん、
気にはなるじゃないですか。
うん、いやドキドキするよそりゃ、はい、いい香りしたら、
いい香りしたら、やっぱ嗅覚って大事っすね。
五感大事、
五感大事。なんか女性ってそれ見抜くっていうじゃないですか。
見抜く、
自分のその好きな人とか異性のそういう匂いみたいなのあるっていうじゃないですか。
あ、うん、あるね、あるでしょ。
いや、
え、
ないかな。
え、嗅覚ないの。
いや、嗅覚はありますけどその好きな匂いというか、
あ、
なんかその単純に匂いとかじゃなくて、なんかそういうのが分かるみたいな、その男性の胸元から発するフェロモンみたいなのが
あって
、それを女性が自分の運命の人とかじゃないですけど、
うん、
運命の人とまでは言わないにしても、
うん、
その自分のその相性のいいというか、
あ、はいはいはいはい、
自分のその好きな人、
体の、ね、香りが
分かるみたいな、女性はそういうのが察知できるっていうのをテレビで見たことあるんですよ。
あ、マジか。
無意識に、はい、
あ、でもそれは分かるかもしれないね。
単純にいい匂いとかそういうことじゃなく、体臭、
うん、
ですかね、本当に。
うーん、
でもこの人の落ち着くみたいな、
うん、あるある、合うな、ちょっと合わないなはあるかもしれない。
そうね、
だと加納京子さんが言ってたけど、
はい、
女性のフェロモン、
はい、
このお胸の谷間から、はい、あのフェロモンが出たらグレープフルーツの香りがするって言ってた。
グレープフルーツそれはどう確認したらよいのでしょうかめっちゃするのかな
って言ってたよ。
フェロモンが出るって、まあまあ色気のある人たちはまあそういうのガンガン出てんのか、
うん、グレープフルーツが出
てる、グレープフルーツが出てんのか、ずっとグレープフルーツそんな好きじゃないんだけどな苦いからあんま好きじゃないんだよな
香りがね、
香りはね、まあいいかもしれない
って言ってたから、あ、グレープフルーツ出てるなと思ったら色気あるなっていう感じですね。
それか、あ、この人見た目すごいタイプだ、あ、でもどんなかわからんな、あ、すみません、ちょっと胸元失礼しますくんくん、
あ、これアウト、
アウト、なしかなし、あ、そっか、リンゴですか、
あ、 リンゴいい匂いだね。
あ、柑橘系、あ、柑橘系、まあまあまあ、でも惜しいかな。
あ、シュカサか
みたいな。発
作か。発作いいね。
発作、まあ、ちょっと近いな、みたいな。
発作なんかいいね。
発作、発作もちょっとグレープフルーツっぽかったっす。
あ、
最近初めて飲んだんですけど。
あ、発作
ジュース。
あ、マジちょっと苦い感じしない？
発作。いや、あ、まあ、ジュースだったんで、まあ、甘かったんですけど。
はいはいはいはいはい、はい。
あ、グレープフルーツジュースよりは飲みやすいってなって。
ああ、じゃあ発作でもいい
ね。ね、いいですね。だからグレープフルーツか発作。どっちか。
グレープフルーツか発作、ね。発作。
まあ、そもそもすいません、胸元失礼しますで、あの、チョップが入ると思うんで。
はい、入ります。
はい、ちょっとガンックロスチョップ入るんで多分
グループフルーツの香りしますって聞いてみようか先にね。
先に、
うん、そうしよう。
そう、自分の胸元の匂い分かります？自分の胸元の匂いが分かるのってあのビックスの時だけです。ビックス塗った時だけです。ビックスベボラップ寝る前に
これ塗ったら
塗った時に
ビックス
あの香りがする時、自分の胸元が香るのそれぐらいしか僕記憶にないです。
ウケる、いいね、確かに、はい、確かに。
あれ何なのあの薬。
私塗ったことないよ。
ないですか。ちっちゃい時とか咳なんかおほうほうした時とかに
塗られたの、
親に塗り塗りと。
なんか飴玉を食べたことあるけどね。
飴玉とかじゃなくて本当に塗って胸元に、うん、そしたらその匂いでスースーして、
うん、
そう、喉の
寝つきが良くなるのね。
まあそういうことですよ。
あ、
なんか、まあ、子供の頃になんか塗ってもらうイメージです。なんかちっちゃい時に
胸元に、
はい、
塗られたことないな。
いやでも絶対あると思いますよ、みんな。
みんなあるんだ。
はい、あります、あります。
中山だけじゃなくて、
中山だけではないです、あれ。ビックスは全国共通だと思います。
ビックス中山、
ビックス中山。どこの公式チームですか。何のスポーツですかそれは。
いけいけ、ビックス中山、
ゴーゴーベックス、
ゴーゴー中岩ベックス、
V-I-C-K-S ビックス。ビックスベポラップね、フルネーム。
あ、フルネームビックスベポラップっていうんですね。
はい、あります、あります。あのなんかバンテリンとかみたいに、ね、あの直接塗るタイプと、
はいはいはい、
あのもうクリーム状になってる指につけて塗るタイプが、
タイプがあるんだ。
どっちかでした、
ね。
どっちもありましたよ。
ああ、私塗られたことはオーバーにアロエベラしかないな。
アロエベラ
え、ないの？アロエベラ、あんたよっつって庭で切ってこうねっつってかバーって切って死に片手で持ってから、え、これを塗るみたいな。
胸元に。
そうそうそう、アロエ
ベラ、効きますっていうか匂いとか
分からん。
あ、分かんないんだ。
なんかあったらアロエベラ塗っときなさいみたいな感じだった。まあ、やけどとか傷とかなんか全部。
いや、分からんけどな、あれは。匂いがないんだったらもうただただ体の中に浸透していくだけ。ちょっとなんかスベスベなるなぐらいの。
スベスベなった気がする。でもぬるぬるするからおばあ気持ち悪い。
いつ言って。
って言ったのは覚えてます
よ。ありますね。あれとバー油は大体そうですね。
バー油ね。
まあ、ベタベタします
から。ベタベタしますね。
はい、皆さんではメールの方もお待ちしてますので、はい、はい、一旦 CM の方行きましょうかね。メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です、どうぞ。 78.0 FM Naha。
Your radio station。 ベンビー32歳と
大峰源太郎75歳のウチナグチ NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん。え、これねん、変な感じだけどね、これないという意味ね。ねえらんと言ったりもするしね。仕事ねえらんでえじなとんどとかね、仕事もないさ。こんな感じ。じゃあ早速使い方見てみましょう。どうぞ。あげねんさ。ポケット。あ、やっぱりねんさ。
源太郎さん何か探してるんすか？
うん、なんでもない。やしがねんさ。
何かなくしたんすか？
いや、まあ、前からなかったかも。
だから何がないんすか？
若さ。源太郎さん！
一緒に探しましょう。
こんな風に使ってね。またね。
はい、ということで、はい、メール来てますね。来てますね。
はい、じゃあ読みましょうか。私、
あ、お願いします。
はい、ヤンビーさん、小山さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。あんつばです。
あんつばさん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
初老5年目ですが。
5年目ですか。
役年はめっちゃ大変でしたよ。翻訳は何もありませんでしたが、
はい、
後役の時に、はい、左人差し指をコンベヤーに巻き込みかけて打撲。痛い。
打撲、まあ、打撲で済んだとは。
いやだからね、10日後に小型トラクターを押し掛けしようとしたら、
はい、
左足太ももを損傷してしまい、今も走れず、
はい、
3ヶ月後には母の白血病が分かり、
はい、
本島に付き添いで行った時に、
はい、
波の上宮で厄払いしてもらいました。翌年から宝くじ当たるようになってきたな。かっこ笑い。
でも、まあ、そ
っ
か、まとめてめっちゃ来ましたね。でも
だからよ、はっさ、厄年じゃ厄年だけど当たるようになってきたね、宝くじね。
宝くじの方は当たるようになってきたって、もうまあまあいいことではあるけど、それは。
か
ー、コンベヤーとか怖いな。
ねえ、なんか想像を今してしまった。
いやって
あ、痛かったね。
あるある。でも本当にあれ、工場勤務とか、とかそういうの本当にあるから
気をつけ、気をつけ、
ゾッとするね。
ゾッとするけど、でも役払いしてもらったんだったらね、
はい、
なんかね、よくなったかな。
カッターとかよくやったな、看板屋の時。
あ、
指ザッって言って、もうちょっとめっちゃ痛い切り方したこともあったんで、 ありえない深さまで
切って、痛いしたらのね、
そんな爪の横から縦にみたいな。
あ、
もうあれ時、
そうね、なんか痛いけど子供の時とか良かったな。
気分悪くなりますね、ああいうの、
うん、
あのもう血の気が引くというか、なんか、
あ、そうね、そうね、
そうって
。あ、
いや、でも良かった、無事で。
だからよ、
あんつばさん、
ね、でも厄年さ、ちょっと調べてみたらさ、
はい、
ヤンビ何歳だった？
今年25。あ、こと、今年は26です。
後役じゃんね。
後役ですね。
で、私が来年前役。
あ、前役ですか。
はい、いいですね。
いいですね。
幸先いいですよ。
幸先いいですか。でも僕も、
はい、
僕役年はもう終わってるから。
終わってますね。
その前役の時にか、
うん、
事故、
うん、
起こしてますよ。
あ、そうなんだ、
はい、何事もなかったけども、一応
お体も何事もなく、
まあ、ちょっと怪我したなぐらい
か。
車で横っ腹からバーン行かれて。
あ、マジで
大横転。
うわ、それで
横転してクラーってもう回転して。
マジ、
はい、
で、そのちょっと怪我だけに済んだな。
その、まあ、窓から、まあ、僕の右側がもう地面になってたんで、
うん、
ガラスがね、まあ、手に細かいのが刺さったりとか、ちょっと中の方に入ったやつをピンセットで奥までグリグリして、肉の中、
痛いさ、痛いよ、
痛い痛い痛い痛いってなって、
はい、なななな、
しばらく布団に血が出るって。
痛いよ、痛い
痛い、もう
アロエバラ塗って、アロエバラ
よかった。なんだっけ。でもそう、それがゴールデンウィーク入って3日目とかだったんで最悪でしたね、あれ。
楽しもうとした瞬間の、
はい、
あれだね。
でしかもその年の1月に、うん、確か OB 会バレー部のがあって、そこでもともとちょっと怪我持ちだったんですけど、
はいはい、
左膝の前十字靭帯
は
部分断裂2回目。
マジ？
1回手術してやったのをもう1回やって、その年に。
は
あ。それのリハビリの帰りでバーンと。だから前役でだいぶ来た。
マジか。だいぶ来てるやんけ。
そうなんですよね。
あ、だいぶ来たから翻訳はなかったのかな。
多分そうだったね。翻訳は、まあ、去年か。去年はそう言ってそこまでなんか
あったわけでもなく、
あったわけでもない。
へ
え。ので、
あれじゃん、お腹痛くなったんじゃん。
あ、まああれはそうですけど、でも体調崩すぐらいだったら別に役っていうことではないじゃないですか。
あ、まあ確かに確かに、そっか。
別にインフルエンザになったから、ああ今年役年だったんだとかではないじゃないですか。
そうだね、そうだね、
うん、だからまあそういう事件はありましたね。
あるね。 じゃあさ、私来年なんかしてた方がいいかな。波の親子行こうかな。
そうですね、僕も五穀でやりました。
やったんだ。
去年の
おは
1月にお祓い行きました。
お
へ、僕と父親と僕の一番上の兄ちゃんがネズミ年だったんで、
うん、ね、ネズミ年いっぱいいるね。
3人ネズミ年なんですよ。なんでもうちょっと
厄払いの方に行ってきました。あ、ちょっと
行ってこうかっつって
。へ、じゃあ行ってこうかな。
いや、行った方がいいと思いますよ。
そうだね、
それは絶対
ね。ねねねね、
まあ、だからちょっとこのご時世なんでちょっと落ち着いてからの方がいいかもしれないですけど。
ね、確かに確かに。
はい。
うんうんうん、そうします、そうします。
はい。円楽さんが後役の年、はい、コロナが流行り始めたけどなんかごめんねって。いや違う、円楽さん一人の後役ではないこれ。違う違う違う違う。重すぎるってだとしたら。逆に円楽さん何したのあなたってなりますか。
重いけど字面は軽いよ。なんかごめんねって。
ちょっと舌出してますもん、確実に。
あ、はいはい、安藤さんありがとうございます。小浜子さん、事前に電話した方がいいですよ。あ、予約ね。
あ、そうですね、こういうのは。
そうだね、ウェブとかでもできるのかな。あ、
ウェブ、え、
いや、このご時世
あんま喋りたくない。
いやいや、24時間受付とかさ。
あ、まあ、そう、
オンライン役払いとかさ、あんのかな。今
オンライン役払いはあんまり効果なさそうな。
うっそ、だって電波飛ばすからさ。まあまあまあ、まあ、
そうですけど今時。いや、だってあれありましたよね、各神社で。
何何、
投げ銭ならぬ、うん、投げペイじゃないですけど、
投げペイあったの。
なんかそういう電子マネ
ー、電子マネーでお賽銭みたいな、
ありました、このコロナきっかけで。
すごい、なんか面白いね。
面白いですけど、でもそんなのもあるんで、まあ、意外と今のご時世ありなのか。
確かに、なしではないよね。
そうなったらもう、あ、いや違うか、名前をちゃんと呼んでもらわないといけないから。
ああ、そうなんだ。
はい。
え、でもオンラインでもできる。
そう、だから今単純にもう YouTube に上がってるお祓いの動画見ればいいんじゃないって思う。
え、そんなのあるの。
いや、 ありそうじゃないですか。
あ、まあ、確かにありそう、ありそう
だけど、いや、ちゃんと一人ずつちゃんと住所と名前もその祈祷師さんに言ってもらわないと意味がないんで。
はいはい、そういうことですね。
その都度その都度、
へえ、
そう、順番にね、名前、うん、その他にも何人かいて、
うん、
俺一回飛ばされたんですよ。あれ、え、父さん兄ちゃん来て、え、俺じゃない。あ、来た来た、よかったよかった、来た来た。一回飛ばされた、あぶねー。あぶねー、ね、
順番で来ると思うもんね。
はい、順番で来る。
一個ない、
ね、俺だけ役払われないってあれ。
ドキドキする。
はいはい、なんか、
あんつばさん、ちなみに役年は誕生日じゃなくて1月1日から12月31日ですからね。
ってことは、あ、今年が前役。
いや、
小浜子さんは、
あ、今年が前役か。え、
翻訳、
今年36になるんですよ。
はい、
じゃあ、ええ、ちょっと待って、ちょっと待って、なんか、あれ、わかる？年度と年がよくわからなくなる時間あるさ。
時間って感じ。
そういう時間あるさ。
この今の時間ってことですか？
なんかあるじゃん、そういうの。
そういう時間あるよね。
なんか日本人のあの年度と年度、どっちみたいな時あるじゃん。
今年度なのか。
あれ、あ、今年みたいな。
今年で言うんじゃないですか。だからもう、1月1日からってことはもう、何年度とかは別に勝手に日本人が言ってるだけで。
え、あきちゃん、え、あんつばさん、私じゃあもう前役だよ。
あ、じゃあもう、
え、あんつばさん数えで37よ。あ、数えか、そっか。
じゃあ、
あ、じゃあもう前役だったんだ、私
だったんだ。じゃあ今年さん、
え、じゃあ私翻訳じゃない、
今年、今年37。
うん、数えで37って言ってるから、
はあ、数えってどういうことですか。
え、数えて一つ数えるんだよね。26でしょ、
今年26です。
だから数えの27が今数えで27ってことでしょ。
もうね、
あ、そういう時間、そういう時間来たよ。
そういう時間、この2人数えが分かんない時間、
はいはい、この2人行きましたよ。説明できる人が誰一人いません。
ないっていう。数えとかさ、
いや、おばあたちがね、一番ね、詳しいのにね。
詳しいですよね。1年と1周期と、 あれは違うよみたいな、
みたいな感じ。1
年期と1周期とあれは違うんだよ。そうそうそうそう、みたいな。
あ、アンツバさん0歳で1歳になる。あ、そうです、おばあが言ってたよ。はいはいはいはいはい
はいはいはいはい、
はい、じゃあ私今35だから数えで36なわけね。
はい、
あれ、
じゃあ前役、
じゃあ今前役の年、
前役の年ですね。
じゃあそうだ、
じゃあまあ翻訳の時にお祓いでもっていう感じですかね。
そうですね、
はい、
あ、そうですね、はいはいはいはい、
そっか、何年になるんですか、じゃあ
私、
はい、
あ、ネウシトラの人、
はい、
虎の人です、
虎か、タイガー、
タイガ
ー、あ、役年、あ、そう、あ、年女ってだけか、
年女っていうだけ、
年女ってだけか、そう、役は別だ、そうだ、
そうそうそう、
ややこしいな、
はい、ややこしい、はい、ややこしい、ややこしい、ややこし
い、頭使いたくらい、
あ、
いや、大して使ってないけどね、
大して使ってないけど
大して使ってないけどね、別に
数字ってマジックよね、
マジックだ本当に
ありがとうございます、あんつぼさん、
本当にさすがに視聴者、
ね、
視聴者さんに支えられてますね、
う
ん、僕らは、
そう、本当に皆さんのおかげで私たちが生きていきますので、
はい、本当に、
はい、ぜひ
どんどん教えてね、みんな、
はい、メールもツイキャスもお待ちしております、
ということでそう、先週起承転結、
あ、はい、お疲れ様でございました、
はい、特別無料配信ということで、
はい、
ご覧になった方もおられますかね、
はい、
結構なかなか平均視聴者数が350とか、なかなかいろんたくさんの人に見てもらいましたよ、
素晴らしい、 2時間
2時間ぐらい、半も行ってないです、本当にもう2時間ジャストぐらいで終わりました、もう今回ネタだけでしたから、すっとこどっこいさんの、ね、素敵な MC で、
素敵な MC で
お送りします、本当に、はいはい、本当に21時ジャストぐらいで終わりました、
あ、そうなんだ、
割と本当にそんぐらいで終わったんで、あ、綺麗に終わらせたと思って家で見てましたけど、
はいはいはい、私もところどころしか見れなかったんですけど、
あら、はい、
うん、
見ました、ヤンビー、
小刻みさん見た、
なんでなんで
下ネタ言っとった、
下ネタ言ってたね
あと二階堂さん、
はい、
見た
見た、もうちょいでヤンビーじゃん二階堂の時ヤンビーだけど、
違う、なんかいろいろやりながらやってたからさ、
違う、ちょっと手止めてさヤンビーネタああだったこうだったとかさ、
そうね、
もっとあそこをもうちょっとひねれよみたいな、
なんか
さちょっといじってくる感じのさ、
さあな、どうだった、
いや、なんで俺は知らんよ。
あ、そうそうそうそう。安藤さんが二階堂くんの5分もサイレントびっくりしたって。
いや、まあ、あれはね。
私もなんか、あれ止まったのかな、
そう。
配信中。
視聴者の皆さんがちょっと困惑するよ、うん。なんとかあいつの首が動いてることだけが分かったから。二階堂の。
ねえ。
あの、段ボールの手作り感ね。
うん、本当になんかほっ
こりした。男子卓球決勝
ねえ、だからよ。
ダンボールでもしかも一個ずつ
一個ずつ
なんで一つにまとめなかったちょっとい
いねと思って
手作り感はすごい否めなかったけれどもよかった、
万代さんが、
はい、
ヤンビーさん面白かった ってよ、
やったー、ありがとうございますよ、
さっさっさっさ、ありがとうございます、
新ネタなのかなあれは、
お、
まあ、ね、ネタラボで去年やったネタなので、
うんうんうん、うん、
そう、起承転結では初めてお披露目するネタでございます、
なんかこう、
はい、
オンラインじゃなくてこう収録みたいな感じと違うんですか、なんかやるときにネタ、
うーん、まあ、違いますよね全然、
まあ、お客様がいるいないもありますけど、
一人で撮ってましたから、
あ、誰か撮ってる人いなかった、
あ、もうなんか置いといて、
あ、置いといて、
脚立が、脚立っていうか、
はいはいはい、自撮りみたいな、
三脚があったので、
あ、三脚で、
もうすでに、あ、もう誰かが前の日かにやってたんだなみたいな感じで、
もうセットされて、
三発マイクもセットされて撮って、
あ、そうですね、そうそう、
でもやり始めてちょっとしてからすっとこさんが来たかなぐらい、うん、
あ、
鉄筋ビビンバと、
はいはいはいはい、まあ、時間差を使って、
時間差使って、まあ、僕が撮り終わってから、ね、その後すっとこさんやってみたいな、
はいはいはい、
みんなあんまり固まらないように
して撮って、
はい、いいですね、あんつばさん、あ、パンプキンさんもキツネダンのコント出たしねっていう、
あ、そう
なんですか、そう、与那嶺マネージャーがね、パンプキン与那嶺さんというね、キツネうどんさんのコントに出てました、面白い手法でやってましたね、キツネうどんさんは、
そうなんですか、
ちょっとあの場面を切り替えるっていうね、変、この配信ならではの一回さ、このシーン見せてその後みたいな感じで
で見せてたんだ、
はい、
あ、パンプキンよ出るね、
出ますね、
ちょっと有名になってきたな、
有名になってきてますねあの人ちょっと出るなめっちゃ前出るなマネージャー
なんかめっちゃ出てるんじゃない、
はい、ただあいつは確かにあの人、
うん、
映像として出すには確かに絵としてすごいいいんですよ
ちょっとね貫禄あるよね、
貫禄あるし、なんかいいマネージャー感というか
確かに確かに確かに、なんか
あ、キムさん、はい、次本番ですみたいな感じで来るんですけど、確かにいいんですよね、あの人、うん、
パンプキン、ヨナミネ、
はい、
はい、オゼの頭がつけたパンプキンです。
はい、
はい、
オゼの頭がつけたの。
あ、うん、
あ、そうなんですか。あれ、シュリさんじゃないですか、パンプキン、ヨナミネつけたの。
あ、そうなんだ。
え、荒垣慎也さんがつけたんですか。
ちょ、違うのかな。
誰情報、あ、違う、誰情報、
情報錯綜、
錯綜中ですか。
あ、錯綜してる。
へ、
え、ーえ、ちょっと確認事項ですね。
はい、ちょっと、いや、俺シュリさんって聞いた気がするんだけどな。
そうなんだ。
はい、
あ、はいはいはいはいはい
はいはいはい、
瀬川さん見かけがいいマネージャー、てんてんてん、
見かけだけじゃねえよ。めちゃくちゃ頑張ってますから、すごいからね。
すごい頼りになりますよね。
頼ってくれてますよ、めちゃくちゃやってくれますよ、いろいろと。ね、具体的にどうとか言わないけど。
そうだね。めちゃくちゃやってくれてますから。
めちゃくちゃやってくれてますからね。
本当に。
はい、ということでメールも来てます。
はい。
はい、読みましょうかね。
はい。
これ俺が読みましょうか。
あ、お願いします、はい、
ピンネーム、オゼの頭元い、オゼの初老。はい、目も悪くなるし、体力なくなるし、頭臭くなってる気がするし、厄年なんですね。ビックスやビックさん、ビックスケイコさんも今からよ。はい、ということで先週に引き続き、
ああ、さな、
ピンネームのオゼの頭元井、オゼの初老さんですね。
はい、ピンネーム変わりましたね。
変わりましたね。そっか、あの方も初老になるんですか。
そうですね。
え、何歳。
私の3つ上ぐらいでしたっけ、しやさん。39とか
40いってないっす。
あ、40かな。
40
あたり
だって。金城理恵さんがいくつ。
いや、言わない方がいい。
言わないけど、
うん、言わない方がいいね。
とあの二人がもうトップ2っていうかベテランの。
そうですね、先輩の、まあ、理恵さんが上の新谷さん。
あ、あら、あら、さらっと言ったら、
あ、
俺新谷さんが一番上だと思ってました。
あ、違います違います。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、新谷さん。まあそうだね、目も悪くなるしね、そういうぐらいの年になると。そう
か、43歳ってアンツバさんが。
お、
頭さん、
そんな年になった。
43歳か。
はあ、たけしさんまた来たかしら。そうなんですよ、
はい、
ありがとうございます。
でもまだ初老ではないですよね。
まあ今の感覚で言うと初老じゃないけど、感覚的には
もう初老で来てるんだ。
初老になってる
し、目悪くなるし、
頭臭くなるし。
頭臭くなるしか。それはもうちょっとシャンプーを。
あ、そうね、それ専用のシャンプーをつけてもらって。
いや、あれなんですか、加齢臭ってやつなんですかね、いわゆる。
そうね、それは出てくる、はい、みんな気にするっていうもんね。
あれなんか耳の裏らしいですね。
ああ、耳の裏ね。
なんでってなりますけど、耳の裏ってなりますよね。それ聞いてからもうずっと耳の裏洗ってますけど僕。
マジ、
はい、
気にしてる。
高校生ぐらいの時から。
え、そんな若い時から気にして洗ってんのか、
はい、あ、でも加齢臭じゃない人も、あ、こっから匂いが出るんだって分かっちゃったから。
うん、でもさ、それって不思議じゃない。いや、いわゆるフェロモンってことでしょ。
あ、まあ要はそっか。
なんで耳の後ろからさ出す必要あるの。
だからまあそうっすよね。
お、耳の後ろじゃなくてもよくない。あ、
それは推進力、
後ろの人、推進力、
前に進みやすく、前に進みやすくするために
ジェット機みたい なんてい
うの、耳の後ろから、
耳の後ろから出してお前前に進めようみたいな感じ。
はい、交代しちゃダメだ、お前匂いはもうしょうがない、もうこれ以上お前は交代しちゃダメだよっていう。
ダメだよ、前に進みなさい、
前進めよっていう
っていう意味の、
はい、
耳の後ろからの、
体からの合図。
え、でも求愛行動みたいな感じでしょ。
え、でも
フェロモンとかってさ、匂いとかって。
あ、まあそうですよね。でもたまに女性で、
うん、
逆にその加齢臭がたまらないみたいな。
あ、いるいるいるいるいるいる
い
る、
いわゆるお父さんの寝た後の枕の匂いとかがみたいな。
いるいるいるいる、
そういうフェチの人いますね、匂いフェチの人。
うん、うん、そういうフェチのある。
いや、匂いではないっすね、さすがに。
あ、
逆にそういう刺激臭がいい人って
もういる、
いますよね。
いるいるいるいるいる、
いい匂いに越したことない。俺は、
それはある。
俺は別に。
でもなんか なんだろうな、ちょ、なんて言うんだろう、でもわびしさとかなんていうの、この人頑張って生きてきてんだなっていう気持ちにはなる。
なんかその人の人生が匂いから伝わってくる。
そうそう、なんか伝わってくる時もある。
あ、なんかバックボーン見えたぞ今みたいな。
うん。なんか人生いろいろあったんだろうな、うん、ね、あの
すれ違いざまに、
そうそうそうそう、
こいつできるみたいな、
みたいな。なんか大勢のピンネームさんもね、
ピンネームさんも
大勢の頭かどうかは分からないですよ。
あ、だ誰か分かんないけども、
誰か分かんないですけど、この、ま、体力なくなるし頭臭くなってる気がするしっていう方もいろいろあったんだな
っていう、
っていう証なんじゃないかなって思うんですよね。
大丈夫かなこれ。
大丈夫、 CM 行っと
こ、フォローだったら CM 入りましょうか。
CM 入っとこ、 一回入っとこ。
メールもねもう一通来てますんで、
うん、はいはい、そうですね。
ちょっと一回 CM 挟んでから行きましょうかね。はい、では一回 CM 入ります。はい、さよなら。 78.0 FM那覇。Your radio station.
ユージロー、
ハット、
ケイジャージの内縄口 Now。 さあ今日皆さんに紹介する内縄口はこちら。
ナベラ、
ナベラ。
これはヘチマのことを言います。ちなみに沖縄では汁物や煮物にしてよく食べます。じゃあ闇鍋始めますよ。
じゃあ行こう。
みんな入れたね。
入れた。
じゃあ俺から行くよ。よいしょ。鍋なんか。
あ、初めてなこれ。
誰か入れたのこれ。
残念残念。
じゃあ行こうね。よいしょ。あ、俺も鍋らだ。
じゃあ俺も俺番ね。
よしよし。
うわ、鍋らだ。
お、すごいな。
一発目鍋らだ。
じゃあそろそろいいのか。鍋らだな。
俺もそうそう、肉が鍋ら。
俺も鍋ら。
ちょっと待って。これ闇鍋じゃなくて。闇ナベラヤシ。
おお、すごい。
いや、おおじゃないよ。
闇ナベじゃん。闇ナベラ。
説明じゃない、説明じゃない
。涙が。
もはやもう優勝じゃん。ナベジロじゃん。
オゼの頭さんからもう一つメールで、
はい、ありがとうございます。オゼの頭さん、
取り急ぎパンプキンは自分が生まれた時からパンプキンでした。本物のカボチャの話してます。違う、多分もし僕らの思ってる頭であれば、あのまだ生まれてないです。夜の峰マネージャーはまだ生まれてない。
わかんないよ、
僕の一つ上なんで。
あ、そうなんですか、はい、そう
シージャーなので。
なんかいいね、あの海はそこから、そこね、海は海でしたみたいな感じの、はい、ポエマー的なものも感じられるね、このピンネームさん。
まあ、生まれた時からパンプキンでしたよ。もう、まあ、もう多分本物のカボチャの話してます。初老です。
初老ですね。
すいません、初老です。
年齢が上がっておりますね、
はい、ということで、まあ、かぼちゃではないんですけども、はい、なんと万代さんから差し入れが旬かやのフルーツスタンド。
めっちゃ美味しそう
ならぬ、まあ、フルーツサンドです。
なんかみ、あ、ちょっと見えないな。
あ、逆光だ、
逆光かも。
パンに生クリームといちごが、
あら、
ね、あらあらあら、こんなちょっとボリューミーなのいただいちゃっていいですか。ということで、
はい、
いただきましょうか、ね、じゃあもう、川真子さんからいきます？
あ、私からいきますか。
先に食べちゃって、いや、ありがたいですね、こちら旬かや。
嬉しい、
季節のこの旬に果物か果実のかでやびくのやですね。旬かや、こちら那覇市串の方にあるお店ですね。すごい、フルーツサンドの専門店なんですかね。
ねえ、フルーツサンド食べたかったんよ、万代さん。
何気にあんまり僕も食べたことないんで、フルーツサンドって。
いただきます。
はい、どうぞ。どうでしょうかね。
うーん、
はい、
うーん、
美味しい。
うーん。
声にならない。
生クリームと いちごはもう最強です。
最強ですか。
めっちゃ美味しい。
美味しい。
ホイップクリーム。
マジか。じゃあちょっと僕もはい、いただいてもよろしいでしょうか。
はい、どうぞ。
ちょっと待ってよ。あ、やばい、いちごが逃げそうだ。イエーイ。いただきます。
ヤンビーがいただいております。いいね、フルーツサンド。那覇市串ですね。はい、どうですか。
いちご
ね、
いらっしゃい。
もうほんと幸せになるよね。
何これ、
めっちゃ美味しい。
いや、初めて食べたけど俺フルーツサンドって超うめえ
ね。超うまい、マジでうまい。しかも可愛いし、
うまい。あ、ちょうどいいな、いちごの量。
そう、これいいね、お土産とかにめっちゃ喜ぶよ ね。女子キャーだよこれ。
どうしよう。男子もキャーよこれ。俺大好きだからこんなの。
あ、そうだね、
甘党だから。
どうしよう、食べ続けたい。ダメか、
食べ続けたい。や、ラジオの後にちょっとゆっくり味わいます。
本当コーヒーください、はい、み
たいな。 ありがとうございます。万代さん、美味しくいただいておりますよ。
はい、ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。
ラジオ後に味わっていただきます。これは今このラジオ中になんかついでに食べたくない、これ。
味わいたい、味わいたいね、
もうちょっと。
本当にありがとうございます。
いや、ありがとうございます。本当にいろんなところ知ってるな、
ね、だからね、
本当に
ありがとうございます。
はい、春華屋というお店でございますね。
はい、那覇市串ですね。で、
俺この春華屋ってなんか見たんだよな、たまたま。
インスタとか、あ、じゃなくて普通に
こう。あ、違うや。
え、
あ、これはちょっと、あ、違う、今これ言っちゃダメなやつだ。オッケーオッケ
ー。じゃあちょっとい
ろいろ、ちょっと今俺がネタバレしちゃいけない内容のことだったんで。
あ、そうなんですか。
いろいろあったんで。
わかりました。
それきっかけで。
はい
はい。あ、出かけ先だったのでメールできませんでしたが、ちょくちょくメールも送りますということで。
ありがとうございます。お待ちしております。いや、
お待ちしてますよ。ありがとうございます。
全然あのね、お出の頭さんみたいに、なんかよくわからないことでも何でもお待ちしておりますの で、
はい、
いいです。
内容的にはもうツイキャスでいい内容。
でもメールだから意味があるんだと思う、
ね、よりなんか、うん、こちらに刻もうとしてくる。
入ろうと
してますね。
入り込んでこようとしている。いいですね、ありがたいでございます。
はい、ということで、
はい、
匂いね。あんつばさんが、娘がお父さんを嫌うのは匂いを出して、はい、男と女の関係にならないようにしてるって聞いたよっていう。
あ、
はあ、
でも聞いたことあるかも。
遺伝子的に、
うん、
近くの人と結ばれないようにっていう。
ああ、確かにな、お父さんの匂い、そうだね。嫌かも。
いやかも。そっか、でもそういうのがあるんですね。遺伝子的にそういうのが、
うん、
なんか何で見たのかな、なんかそういう近い兄弟とか、そういう家族でそういう子孫を残したらなんかあんまり寿命がみたいな。
あ、そうだね、
聞いたことある。
うん、
大昔そういう村があってみたいな。ただみんな寿命がそこまで長く持たないみたいな。
ちょっとね、
やっぱあるんですかね、そういうのが。
あ、でも聞いたことあるかも。
でも始まりは身内だしなって思っちゃいますよね。
お、
めっちゃたどっちゃえば。
え、でもさ、アダムとイブはさ、
はい、
身内じゃなくない？
でも身内から生まれた身内同士でまた作らないといけないじゃないですか、
うん、でもアダ、うん、あ、本当だ。
そうなんですよ。だから結局、あ、でもまあ短い寿命でもどんどんどんどん離れてい
く。そう、離れていけば
うまいこといくんだ。
右と左で、
はい、
みたいなってなったらまた。
ああ、まあそういう感じか、ね、でももうそっか、身内でやらないように匂いが。
そう、
そっか。
うん、お父さんの匂い大丈夫なの？男の子はさ、お父さんの匂い別に大丈夫なの？
別に平気っていうか、別に匂いとか意識したことないですね。
へ
え、あんまり。
本当？そうなんだ。
匂いフェチとかではないし、そもそも。
あ、マジ？
俺自身が。
じゃあ娘が敏感なのかな、じゃあ。
あ、多分それあるかも、ね、女性結構鼻、
うん、
おっかーがめっちゃあれじゃないですか、食べ物の腐ってる腐ってないめっちゃ判断できません。
できる。おっかーが判断するかも、確かに。
おかー、ごめん、これどんなですか。あー、あー、これダメ、
うん、もう、あ、これ大丈夫みたいな。わかるわかるわかるわかる。
そうですね、なんかやっぱ女性がそういうのやっぱ敏感なんですかね、男性より。
そうかもしれない
ですね。
うん、
男はどっちかって言えば見た目とかそういう分かりやすいとこでのフェチが多いんじゃないですか、匂いとかよりも。
そうね、
ダメとか。
どっちかっていうと 目の五感なのかな。
目からの情報が分かりやすいんだと思いますよ。
あ、そうね、
女性
そうね、
声フェチとかも多いじゃないですか。
確かに、
まあ、男性でも もちろんいるとは思いますけど、
うんうん、
女性がどっちかっていうと多いイメージ。
おー、
声フェチ、匂いフェチっていう目以外での、
うん、 ん、確かによく聞くね。
男性は分かりやすいじゃないですか、足フェチとか。
あ、本当だ、目から来るね。
うなじが好きとか胸がとか、お尻がとか
顔が好きとかね。
顔が好きが多いイメージ。なんか男でフェチの話するとそれが多い気がする。
そうだね、
まあ、もちろん匂いもいますけど、匂いだったり多分。
でも声フェチ確かに
多くないですか。
なんかね、うん、声低い人がいいとかさ、福山雅治の声がいいとかさ、はい、あるもんね。
そんなのありますね、全然ありえますから、は
い、もう終わりですね、
はい、もうエンディングになりました、はい、フェチの話で
終わっちゃいました。結構フェチの話で
見ましたね。でも視覚で言うと最近ちょっとメガネが好きです。
へえ、
わかりません。なんかちょっと知的な大人の女性って感じがするね、メガネ女子。
あ、まあ確かに大人の感じするね、
はい、好きな漫画のキャラも最近ちょっとメガネ系の人増えました。
あ、本当。
メガネ女子、
じゃあ来週やってこようかな。
あら、そんなサプライズもしてくれるんですか大丈夫ですよ、別にやんなくて
早くない、ね、早くない、
いいです、
別に求められてないみたいなのが。
フルーツサンド美味しそうですね。
あ、なにこれ何これ、私とヤンピーの関係こんな感じです。
めっちゃうまそう。ということで万代さんありがとうございます。
万代さんありがとうございます。
はい、ということで今週の放送は以上となります。
はい、
ではまた来週お会いしましょう。今週のお前
お
前
お前お前
今週のお相手も、ピン芸人ヤンピーと
劇団ダブルシーコハマコでした。
はい、ということでまた来週お会いしましょう。さよなら、
バイビー。